長沢のオーナー長沢博さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こんなに真面目に紹介したことは生まれて初めて
普段は
普通にね、はい、なんかどこかの僕も遊びに行ったみたいな感じでこんにちはとかこんばんはとかで行きますよ ね、 ニコニコしながら ね、 ね、は
い、お店もよく三上さんが行っているという、はい、
そうです、はい、でなんといってもね、奥様がねまたこれまたしっかりしていて、私の親友なんですけど、はい、しおちゃんが言ってくれないから言うけど、
親友ってい
や親友とかで、ね、三上さんそのこういう関係まで私もさすがに抑えてませんのでね
同期から言うのもあれですけれども、
そうですね、同級生 で、はい、生でちいりえ作家さんで、はい、もう素敵なねしんこさんでいらっしゃるんですけどね、はい、セットで仲いいんですよ。セットで仲がいい。
じゃあもう長いこと、
はい、長いこと、高校生時代からですか。その頃はね、長澤宏社長にはお会いしてませんが、なんて素敵な、
もう知ってからもう結構経ちますもんね。
経ちますね。
経ちますね。
こう喋ってらっしゃるけど、歌もすごいんですよ。
そうらしいですね、
うん、山梨県一じゃないかと思った
とんでもないです。
でも今日は歌わせません。
ダメですか。でそういう風に振られるとやっぱ一回聞きたい
な、聞きたくなってハミングでもいいからね
思っちゃうんですけど、
ね、
で
も今日はちょっとお酒の話。
あ、そうですか。
秋の夜長だから長澤さんの、ね、カラオケを夜長で聞くのもいいけどね、今日お酒の話をちょっと聞きたいなと思っております。
はい、リカーショップ長澤の店主、うん、長澤博さんをお招きしております。はい、創業が1919年ということで、うん、もう100年を超えている。
そうですね、
ね、
103年になりますね。
103年です
ごいですね。
甲府市中央にお店がございまして、私もねお邪魔したこともあります。はい、もうワインから焼酎、日本酒と、うん、いろんなものが揃っております。はい、時々ね、前はね、今みたいにコロナ禍じゃない時は、うん、私もこの中心でお店に出かけてたりすると横に長澤さんがいらしてああなんて言って
ありましたね。そういうこと
しょうちゃんは結構 あちらこちらうごめいてたという、
まあ、時にうごめく時が
そこにちょっと隣を見ると
長澤さんいらしてね、はい、あれパトロールですか。
パトロール、
いえいえ、そんなことはないです。たまたま行ったらあれっていう感じだったですよね。
しおちゃんも有名人だからね。
いえいえ、
声かけちゃうよ。
なんかそう長澤さんに声かけていただいてね、あ、2人してやっぱり同じお店で美味しいお酒を楽しんでるなっていう、ね、
ですごいね。よしんこさんお酒飲めなかったんだけど、結婚されてからたしなめるようになって、でたしなむようになったんですよ。
そうですね。
でなんか今じゃ私より強いんじゃないかっていうちらほら噂が。
いや三上さんより強いっていうのはかなりのもんです。
いやいや、私は相手次第でございまして、
何にでも合わせちゃうんでね。
はい、マルチな感じで
気持ちで飲むタイプですからね。
そこは分かってるんだ。
そこ分かってる。すごいなって思います。でも長澤さんのご紹介もいいですか。
ワインソムリエ、いやワインソムリエもも
ちろんです。
スペシャリストですもんね。
焼酎、はい、アドバイザーも持ってらっしゃいます。引き酒師でもいらっしゃるということでございます。
はい、何でも聞いてくださいということでね、はい、今日は
では参りましょう。今日の、はい、チャージテーマはこちら。
好きなお酒で幸せチャージ。今日はちょっと裏声ってみました。裏声ってみました。
それ、ね、若者風に言ってるの。
若者風、いや、ミキコ風ですよ。
裏返って、
ね、裏返って、あ、そっちね、うん、そっちは若者ですよ、私。何をおっしゃってるの。
そうそうそう、だって
塩沢さん、美香子さん、
そうみたいです
よ。美香子さん、
みんな二人して言葉を。
美香子さん、今日も行くわよ。
こんな若者います。こんなに圧をかけてくる若者。
ごめんなさい、ちょっと引っ込めるわ。
ね、本当ありがたいことにこの、ね、うん、我々の幸せチャージラジオにはお酒のスペシャリストが集まってきてくださっていて、はい、新田さんにもねワインのことお話を、うん、聞かせていただいているわけなんですが、はい、今日長澤さんにはそういうわけでお店にいろんなお酒があるってことですので、うん、じゃ あのワインをちょっと置いといて、
それ以外のもの、
日本酒や焼酎のお話も聞かせていただ
く。一言添え
ちゃう、ね、
私も好きな日本酒、
はい、聞いてみようかなという、うん、ふうに思っております。はい、長澤さん、まずじゃあお酒、日本酒の方から聞かせていただこうと思うんです。は
い、
うん、
いっぱいね、楽しみ方とかね、この季節に合う、はい、おすすめのお酒
っていうと
教えてください。
何ですか。
ですね、まあ、日本酒は、はい、いろんなタイプがね、のお酒、うん、日本酒の中でもご存知のようにあるんですけれど、はい、大体、まあ、一般的には寒い時期に仕込みをして、でそれが出来上がってっていう、まあ、そういうパターンが多いんですけれど、でその時に出来たお酒すぐっていうのがいわゆる新酒 という日本酒の新酒という形で出るんですけれど、はい、この時期っていうのは、まあ、暑い時期をちょっと過ぎて、うん、で、まあ、その寒い時に作ったお酒を、まあ、半年ちょっと置いておいて、うんうん、まあ、もちろんその温度のね低温のところに置くんですけれど、はい、置いておいてこの時期出る、はい、で9月10月11月ぐらいに出るお酒っていうのが冷やおろしというお酒があります、
ね、はい、お店なんか行くとね、冷やおろしってこの時期になると出てきますよね、はいはい、書いてあるものがあります、はい、だからちょっとこう旨味も厚みを増してきてるっていう、
そうなんですよ、ですか、ね、だから、まあ、先ほど言ったようにその新酒は新酒の良さ、はい、美味しさが、うんうん、はいはい、でフルーティーな感じでっていうのがあるんですけれど、やはりそのある程度時間を経ってっていうになると、はい、今度そのまあ、言い方があれですけどちょっと角が取れてきて、うんうん、でちょっと 丸くなって、うん、はい、そして旨味も増すと、ですからお二人のようにですね、
二人のように
角が取れて、
なんか熟成感が出て、
丸みが
出て、丸みがあって、
そう、繰り返してそういう感じになってくるのですよ、
は
い、
なんですね、
恐ろ恐ろ長澤さんが言ってるような、はい、
そうですね、あの間合いを見ながらおっしゃってますけど、
時々睨まれてますけど
いや誰がディレクターかなでも長澤さん、はい、夏飲む、私は比較的冷酒が好きで、夏も冷やしていただくものと、はい、やはり秋いただくものっていうのは選び方も違ってきますか？
違いますね。で今言ったその冷やおろしも、うん、はい、今9月から11月って言いましたけど、はい、9月に飲むのと、はい、あと2ヶ月経ってから飲むのではまた違ってきます。
そうなんですね。同じ銘柄で
違ってきます。
違ってくるんです。
あら、はい、日本酒もお詳しくて、美香子様、
本当にもう何でも
濃いと、はい、何でも濃い、かしこまりましたですね。
そうなんですよ。だから、まあ、ちょうど、まあ、冷やでもちろん飲んでいただいてもいいですし、はい、でもうちょっとすると、まあ、いわゆるぬる燗、ぬる燗っていうのは大体40度ぐらいなんですね。
ぬる燗が40度なんですか？
そうなんです、そうなんです。
じゃあ熱燗はどうなるんですか？
いや、熱燗はもっともっと本当に、まあ、湯気を燗して湯気が出る一歩手前ぐらいまでが熱燗、はい、
うん、
日本酒の場合いろんなその呼び方がありますから、はい、日向燗とかね、で人肌とか、はい、いろいろあるんですけれど、はい、まあ、ぬる燗ぐらいがいいかなという
、
はい、飲み方がありますね。
そうだね、なんか夏から秋に向けてね、
そう味もよくわかりますよね、ぬる燗ぐらい。
そうですね、
確かね、
そうですね、はい、
でその冷やおろしと、
うん、なるほど、
今度は何を合わせようかっていう、
そうですね、まあ、好きな方はね酒だけで飲むんでしょうけど三上さんはそうじゃないですよね。
私はない、違います、お料理を確かめながら美味しいお料理と合わせて飲
む。そうですか、わかりました。まあ、少し経ってくると、はい、まあ、いろんな秋の食材いろいろ出てきますけれど、うん、やはり日本酒に合うっていうのは、うん、まあ、出汁の効いた里芋とか、はい、人参なんかの、まあ、こんにゃくも入れていいかな、
いいね、
煮物、
うわ、
まあ、こうなんとなくイメージすると
い、はい、いつも作っていただくものですね、慎吾さんにね、私が
奥様に
鍋ごと持ってけって、はい、持っていきます。
であとはもうね、やっぱりサンマとか、当然時期になると、まあ、サンマは普通にこう焼いていただいて、うんうん、で大根おろしを添えて、はい、でちょっとすだちかなんかをちょっと絞ってですね、はい、それでお醤油ちょっとかけて、
うん、
もうね、
最高、
よだれが、
ごめんなさい、よだれが、
もう飲んでる気分になっちゃった、私ここで飲んでる気分、酔っていいですか？
エア飲み会やってます
ね。エア飲み会酔っていい？少し
酔ってください、
まあ、ありがとう。
とか、まあ、秋になるとね、もういろんな美味しい食材いっぱい出てきますけど、すね、秋ナスってあるじゃないですか、はい、ナスの煮浸しとかですね、それからナス焼いてあと田楽にして味噌をとかね、そんなのも美味しいと思いますよ。
本当にね、美味しそうだ、ね、
もうそのまま出てきてほしいですね、メニューとして。ここに
耐えられなくなるよ、そろそろ、ね。
まあね、うん、本当にだから、うん、秋は、まあ、食欲の秋だし、はい、まあ、キノコが出てきたりとかね、いろいろそういうのがあるので、はい、楽しみ方はいろいろあると思います、
はい、かなりだ冷やおろしと相性のいいものが、
うん、はい、
ありますよということ、はい、お家でも ね食べられるものが多いので、
そうですね。
でも日本酒の選び方って難しいんですけど、お店に行ったら何て言って選ぶ、あ、自分で見て、
うん、まあ、自分で見てっていう場合ももちろんありますし、うん、あとどんなのが、例えばまあ辛口にしろ、まあ、少しもうちょっと、うん、ありますよね、うん、ではもちろんお値段もありますから、はい、もう糸目をつけないって言われればそれなりのそれなりになりますけれど、
そんな高いものがあるんですか日本酒で、
まあ、まあね、でだからだけどまあ普通一般的にご家庭で飲むっていうと大体ね、このくらいの金額って大体ありますから、はい、それで、まあ、あとはちょっとお好みを聞いて、こんなお酒がどうですかっていう感じでお勧めしますけどね、
う
ん
う
ん、
今だって冷やおろしでっていうふうに言ってみると ねちょうど旬のもの
でも書いてあるもんね、
あ、大体書いてあります、ね、瓶のところにもね、冷やおろしってシール貼ってあったりしますので、はい、分かるんじゃないかなと思います。さあ、じゃあ今度は焼酎いきましょうか。焼酎本多いですよね、焼酎ね、
はい、私、はい、赤子でデビューできてないんですよ、政治赤子で。
これだけお酒を飲む三上さんも、
いやいや選びますからね焼酎も美味しいっておっしゃるし、皆さん今すごいですね、市民権ってすごい飲まれてる方が多くって、
まあ、焼酎もね、あの、まあ、いろんなタイプがあるんですけれど、うん、まずあの大きく分けて2種類ですよね、はい、一つはいわゆる高オツの高、うんうん、はい、とあとオツというのと、うん、で、高類オツ類っていうんですけど、はい、今はその高オツって昔はそれでずっと呼んでたんですけれど、はい、なんか高とオツっていうとなんかオツの方が高より劣ってるようなこうイメージ、
そうですね、いろんな
あるじゃないですか、
ものに対して考えるとね、
ですね、うんうん、だからじゃそういう言い方じゃなくて、高っていうのを連続式蒸留焼酎、ちょっと難しいんですけども、
ね、連続的、
まあ、連続して蒸留してるっていうことなんですけれどで、そのオツの方は単式蒸留焼酎、は
い、単式、
はい、
電池みたい、っていうのはごめんね、
いやいや、あの、で、まあ、連続してだから当然何回も蒸留するわけですよね、はい、で片っぽは単式なんで1回の蒸留、はい、っていうのはやっぱりそうすることによってその何回も蒸留すると非常にこう味とか香りがクリアな感じになるんですね、でもう片っぽの単式っていうのは1回の蒸留だけなので、はい、その原料の、まあ、味とか香りが残るっていう焼酎になります、うん、だから、はい、まあ、両方ともどちらがいいということではないですけれど、
好みですか、
そうやっぱり、そうなんです、うん、で先ほどからおっしゃられてるそのいわゆる中杯とか ねそういうのってあるじゃないですか、まあ、市販されているもできている缶中杯とかもたくさんありますけれど、はい、まあ、あれは高類っていう先ほど言った連続式蒸留焼酎の方を使うんですね、うんうん、それをベースにして例えばレモンを絞って炭酸を入れるとか、うん、まあ、結局その焼酎自体に強い個性がないので、はい、いろんなものと合わせると合いやすいという、
あ、そういうことですね、
邪魔しないと言いますかね、うん、だから、普通に例えば緑茶で割るとか、うんうん、まあ、いろいろね、多分塩田さん知ってると思うんだけど、キュウリを入れて、
あ、そうそうそう、キュウリのスライス、
キュウリのスライスをね、うん、入れると、
焼酎に、
そう、入れるとね、メロンみたいな味になるんですよ、
すっごいすっきりして、
いやそれはぜひ試してみたいと思いますね、メロンの味がする、
こう不思議でしょ、聞いただけだとちょっと、ね、
色はね、ちょっとキュウリって思うけど、うん、似てるけどね、メロンと、
何って、
いや、やってみたい、
これは美味しいですよね、
なんか消化酵素がね、キュウリ入ってるっていうから余計いいですよね、
そうですね、
あ、飲みたくなった
飲みたくなった
、私
やってみて、
何から挑戦していいのか、こうなのかオツなのか、だから麦とか 芋とかっていう、
多分はい、今オツという、まあ、先ほどのね、はい、短式蒸留っていう方は、はい、今おっしゃられたように芋とか、はい、麦、そば、はい、米、はい、まあ、栗とか、まあ、あるんですけれど、うんうん、まあ、そういうふうなものを原料にした焼酎で、はい、で1回しか蒸留しないので、うん、やはりその ものの香りとかが残ってるわけですよ、
原料の香りが、
はい、うん、なのでそういうものを楽しみたい場合には、はい、そのオツと言われる方を選ぶのはいいですし、うんうん、で、今言ったようにその原料の、まあ、が残っているということは、はい、いろんなものと混ぜるよりも、はい、そうじゃない方がその元の味とか香りが生きるっていうことになるので、まあ、一般的にはそのストレートで飲むとか、 まあ、ただオンザロックでもいいですし、でなんかで割る場合にあったら水割りかお湯割りかっていうのは、やっぱ一番いいとは思いますね。まあ、もちろん、どういう風に飲み方してもね、最終的には自分が飲んで美味しいと思えば別にそれでいいので、絶対こうしなきゃってことはないですけれど、まあ、一般的に言うとそういう感じですかね。
これ価格的にはその抗うつ、そんなにこう差はないんですか？
ですね、まあ、ものにももちろんよりますけど、一般的にはオツの方が若干、オツというかその短式蒸留の方が若干高い、
ああそうか、やっぱり原料がそこですよね。
原料にやっぱりこだわる、一般その酵類って言われる方は糖蜜っていうのが原料になる場合がほとんどなんですね、これトウモロコシから作るんですけど、なのでまあその原料の多分価格がそちらの方が安いんだというふうには思いますけどね。
はい、なんか酵の場合は高そうですもんね。
だから焼酎をね、何を飲んでみようかっていうことであれば、最初はそのいわゆる酵類連続式蒸留の非常にクリアな、そちらの方から行くのがいいんじゃないですかね、
最初はね、デビューはね。
でもそれだといろんな料理と相性良さそうですよね。
そうですね、
クリアなものだから、
だから
邪魔しないね。
まあ、一般的に言うね、そのレモンのチューハイとかってよくありますけど、あれなんかは、まあ、テレビでも宣伝してますけど、もう唐揚げ、
唐揚げ、もうさっぱりと
すぐ手に入る
唐揚げ、
まあお家で作ってもよし、唐揚げ、
唐揚げ、
唐揚げ今いっぱいいろんなところで売ってるじゃないですか。
美味しいところ、ブームは長い。
そうですよね、だからまあそれがまあいいかなと。あとは例えば餃子とかね、そういうものでもいいですし、
もう食べたいし飲みたいね。
まあそんな風な、まあもちろん他でもいいんですけれど、煮物とかね、例えば焼き鳥とかでもいいんですけど、やっぱりそんな感じで合わせていただくといいかなと。
だから年齢か、まあ、お酒って年齢関係ないと思うんだけど、なんか万人に好まれそうな感じが焼酎ってイメージが、体にいいお酒っていう感じがするんですよ。
そうですね、
この前もう90歳近くなられる桂先生が、お酒飲まないと思ってましたら、夜先生ウーロン茶が何かにいたしますかってされますかって言ったら、焼酎ください。で私もびっくりすぎて、
桂由美さん
そうです、麦をっておっしゃってたんで、みんなびっくりみたいな、楽しい時は飲むのよ、いただくのよって、すごいなと思って。
いいですね、
体にいいというイメージがね、だからお酒に対するイメージも変わるし、いい
と思
います
。あとは飲む量ですね。
飲む量ですね。飲む量は気をつけた方がいい。
たしなむ、
たしなむという字のごとくね。たしなむ。
そこを守っていただければ大丈夫です。
どこでサインですか、飲む量って。
飲む量ってそうですね。
この辺まで来たらストップ。
自分が何を言ってるか分からなくなる手前ですかね。
よくいます、いらっしゃいます、いるんだって、いらっしゃいますと、その周りの方ね、ほとんど回ってらっしゃらない方ね。あ、それはね、自分のね、酔い気をなんか冷ましますね。人の酔い、悪酔いが私のね、酔いを冷ます。いつもそうなってる。
そう
ですね、酔ったもん勝ちなんですよ、人生と一緒で、ね、酔ったもんが早い、幸せ。
そう、
知らないがいい、
まあ、そういう夜もいいじゃないですか。
そうです、これからですもんだって、
う
ん、
ね、そうですね、
だからリカーショップ長澤さんに行くとね、どんなお酒をお好みですかとか、先ほどおっしゃった料金とか、今日何を作りたいからとかね、いろいろとお料理のことも含めて教えてくださいますもんね、ご夫婦で、
はい、まあ、できるだけ分かるようにというふうには思ってますけども、
親切ですよね。
もう他に能がないので、
いやだって生粋の酒屋さんですもん。
そう、
歴史が長いし、こういうものだってお手本だと思いますよ。
ぜひ、ね、馴染み深い中央
5丁目、
5丁目でございますのでお出かけいただければと、はい、お休みは、
一応日曜日は毎週で、祭日は営業をしております。
はい、
日曜日も働くほど働き者ではないので、
でも年末年始も結構そこまでやってらっしゃいますもんね。
そうですね、そうですね、
お酒必要としている方もね、多いかもしれませんからね。
いらっしゃいますよ、多くの方々が、
はいはい、ということで、今日はですね、リカーショップ長さんのオーナー長澤博さんにお話を伺いました。最後までいていただいてい
てくださいね、
よろしいですか、エンディングまで。
そのいいお声をいただければ。
あれ、
あ、今寝たの方も、今ちょっとお休み時間でしたね。
大丈夫です。
私今歌を歌う準備かなと思ったんですけど、
それもありかも。
ありかも。はい、長澤さん、ひとまずありがとうございました。
ありがとうございました。